ロングステイ世界情報。
この番組はロングステイサポートクラブが提供しています。このポッドキャストはロングステイを始めたい方に少しでもスムーズなロングステイができるように、ロングステイ財団登録アドバイザーメンバーが各国からの現地情報を放送しています。ロングステイ財団のスローガンである行ってみたい国から住んでみたい国へ、そして住んでこそ心がつながるロングステイを掲げ、ロングステイサポートクラブでは普及啓発活動を積極的に進めています。
皆さんこんにちは、司会の大谷です。それでは前回に引き続きタイのうどん谷に関するポッドキャストの後半をお聞きください。
でそろそろあの暮らしの様子から次の話題に移ってよろしいですかね。
はい、
次に楽しいこととかね、その人との交流とかね、そういうそちらならではのお楽しみとかありますか。
あの私もどうしてもあの仕事が中心で、なんか交際範囲が限られてるんですが、まあ、できるだけあの地元の方とか、そういう機会をこう広げようと思ってるんですが、まあ、あの周りに多少こう観光地とか世界遺産とかがありまして、そちらの方によく、教え子とかその友達に連れてってもらいますね。あのバンチアンっていう、こう遺跡がありまして、5000年前ぐらい の, その人類のこう 化石とか、その時使った土器とか石器とかそういうものがこう残っている、その地域が世界遺産なんですけども、今月の初めやはりそこをちょっと見てきましたが、まあ、当時からその5000年当時からかなりその何ですか、その地域、今回のうどん谷の周辺地域に人がこう住んでいたと。ということは要するにそれだけこう、豊かな住みやすいとこだったんだなと、そういうような何ですか、証拠っていうんですかね、そういうような感じをちょっとしましたですね。
国立博物館があるんですよね。
あります。まあ、思ったよりはちょっと小さいんですけど、お金はそんなにかけられないんでしょうから。
でもまあ、国立博物館だから本当はバンコクにあるべきなんですけど、このバンチアンに限ってはここにね置くっていうことで、あの国王が決めたみたいですよ。
あの国王もいらしてますですね、そのあの発掘作業してる最中を最中
に、ね、はい、
日本でいうと
縄文よりも前ですね。
まあ
石器もありますね、はい、それぐらい前からやっぱり人間が住み着いている場所っていうことですね。
だから古い歴史のあるところなんですよね。
そういうのになんで日本ではあまり有名じゃない、
知られてないのか。だから観光業者が宣伝しないからじゃない
ですよね。
あとちょっと先ほど申し上げましたが、やっぱりバンコクから約550キロ、飛行機で約1時間あるもかかるもんですから、ちょっとやはり遠いんですね。やっぱりバンコクから近いアユタヤだとかパタヤだとか、あとまあ日本人好きのプーケットとか、そういう海に関連したあのリゾートっていうのは非常に有名ですし、あの行くと思うんですね。ちょっとあの山の方に入っちゃうもんですから、そういう面でちょっと観光客が少ない
というか、やっぱり日本人の観光スタイルが3泊5日とか、ね、5泊7日とかすごい短いじゃないですか。だからちょっとバンコクまでタイへ行きましたって言ったら、バンコク行ってバンコクの周辺ちょろちょろちょろ
周辺行ってちょろちょろと、
そういう風な今まで旅行形態だったと思うんですよね。だからロングステイという考え方が出てきて初めて、なんていうかじっくり落ち着いてその国のことをも見て行けるようになってきたんじゃないかな。
もう今おっしゃる通りですね。ね、だから鈴木さんもおっしゃってましたけど、 やはりうどん谷っていうのがいわゆるロングステイっていうことで考えると、やっぱりチェンマイとかバンコクにはないそのまあのんびりした気候とかそういう外国人を受け入れるその要素があるっていうか、そういう面で今後注目されるんじゃないかと私なりには考えているんですが、そういう受け入れる、ベーシックなものも整ってるんじゃないかというのを思います。
でもう一つはその娯楽っていう意味では、竹内さん大好きな今できないゴルフ、
はい、
でこれがものすごい安いですね。
そうですね、
キャディーが一人ずつつきますね。
一人つきます。で空港、うどん谷空港があるんですが、うどん谷空港の中にあるんですね。それ自体がもうその空軍の基地みたいになってまして、その中に9ホール、基地内ですね。まあ非常に入れるんですけど。
それはバンコクにあります。
9ホールでよかったですか。
9ホールです。で大体キャディつけて9ホール回って、1人いたら1人で回って、400バーツですから、1000円ちょっとぐらいですね。
18ホール
あって
500、
600バーツって、ね、そうですね、その分をちょっと追加すればってことで、はい、
ちなみにバンコクのドンワン空港の中にもゴルフ場があります。
はい、あ、そうですか。
ですから例えば日本から来た時に、はい、飛行機が着陸しますよね。そうするとパイロットのために見えるんです。プレイしながら手を振ってやりました。面白いですね。
飛行機に当たらないですよね、ゴルフボール。
いや、下手な人は、下手な人は、あれ面白いのが、
コンピューターブラストも届かないじゃないですか。
ゴルフ場の中に、右にあるんですよ。で、その雰囲気が、そこのところを飛行機が通るんですよ。ですから、その時は踏切が閉まってて、で、私たちはそこを通れないという、そういう状況になる。
大谷さん、と一回飛ばすね。
はい、いや私は今とゴルフやってませんので。
あ、そうですか。はい、
これからです。
あと、はい、竹内さん、はい、楽しみっていうと、まあ、やっぱりマッサージですかね。
そうですね、
私は安い
ですよ。安いですね。私の住んでるところの、まあ、バイクでも2分ぐらいのところに大きな公園が、パブリック、国立なんですかね。ノッパジャックという公園がありまして、私は一周ぐるっとジョギングをするんですが、夜、夕方ですね、約3000メーターぐらいなんですね。でやっぱり近所の方がみんな夕方ジョギングしてるんですが、そのすぐ湖畔にこうテントをこう張ってあるその屋台って言うんですか、屋台のマッサージ店がこうダーッと10軒ぐらい並んでるんです。でそこ行きまして1時間、120バーツ。ですから400円しないかどうかで、私に土日はいつも2時間ぐらい、もうほぐしてもらうんですけど、1日中で大体1日5時間経って授業やるもんですから、足がパンパンになっちゃうんですね。月曜から金曜日5日間ずっと授業なもんですから、午前午後。で、あと、ホワイトボードにこう、字を書きますから、肩がすごく凝るんですね。で、マッサージの方がこう足触ってやると体見ただけで、なんかあなたなんか足なんかしてませんかって言うと、よしやってるって言うと、だからかって言ったら、あと肩も凝ってるっていうふうに、もう見てすぐ分かったみたいですね。
そこの周りを毎日ジョギングをされてるっていう、言われてましたよね。
はい。約3キロですね。
あ、3キロ。
はい。それと夕方はですね、6時から7時まで、エアロビックスや広場がありまして、皆さんそのエアロビックスを好きな人が集まって、すごい大音響で。
外ですか？
外です。私は参加したことないんですけど、なんか何十バーツか多分払って、舞台みたいなところがあって、そのインストラクターがいて、インストラクターが声をかけながら、なんさんさーなんて声で、でそれを踊ってるわけです
か。
もう本当に健康的なヤガイエアロピックス大会みたいな、バイバイって言うんですよ。
日本のようなスポーツジムとかそういう屋内の、 なんか勉強するとことかセミナーとかそういうのはないんですかね。
ジムみたいなものはもう近くにありますですね。あの私の職場のそばに大学がありまして、大学の校内にプールといわゆるトレーニングセンターを兼ねたジムがあるんで、それは無料で一般に開放してます。
無料ですか。
無料で、
無料で。それとその今の公園の近くにはちょっとこれは私まだ行ったことないんですが、やっぱり慣性のちょっとしたウェイトトレーニング、それからジョギングマシーンみたいなのありますですよね。こうやって走っているような、はいはいはい、あとサイクリングとか、サイクリング、そしたらそういった会員制の、ところが何箇所かありますですね。
スポーツジムのような
ジムですね。
あ、
はい、それと私ちょっとあのプールで泳いだりするんですが、ホテルが近所に2箇所ぐらいありまして、そこのプールをやっぱり宿泊客以外でも開放してまして、約ですね、ずっと言って確かね、60バーツだったと思います、入場料が。ですから200円しないっていうんですか、4,3,4,12 とか200、うん、で、まあそんなに泳いでませんので、
竹内さん、はい、多分それ地元の人だと30バーツですよ。
あ、そうかもしれないですね。
外国人料金ですか。
外国人値段でしょ、
うん、まあ、それでもね、ホテルのプールですから。
そうですけどね。
安いですよね。
あと、ボーリング場もありますよね。
あります、ボーリング場あります。セントラルって、
プラザのですね、うん。
ちょっと大きなショッピングセンター、あれがありまして、そこにボーリング場と、映画館、シネマコンプレックス、スクリーンが4つか5つあるかと思うんですけど、
5つあるらしいですね、
はい、そこで、一度私も見ました映画、うんうん、でタイ語に吹き替えしてあって、字幕が英語なんです。
ああ、字幕が英語。
でもタイ語は当然わからないんで、字幕を追ってるだけでもう終わっちゃうんですけど。
それはどこの国の映画なんですか。ハリウッド映画とか。
それはハリウッドかなんかの映画でした。
ハリウッドで、あ、吹き替えだから、そうか。
吹き替えだから、
それで字幕は英語か。
英語はもともと出るわけですよね。
英語はもともと出てるんですけど、はい、多分、タイ語に吹き替えをして、テロップを英語にしてる。
はい。
だから英語の音声は聞こえないわけですよね。
聞こえません、聞こえません。
わかりにくい。読むだけで、どんな映像が見られなかった。文字ばっかり追ってて映像を見られなかったっていうパターンですね。
うんうん、
それから竹内さん、私の大好きな、あの馬、馬があるじゃないですか。
競馬場があるっていうふうに私も聞きしてるんですが、
競馬場が
まだちょっと私行ってないんで、今度次回にはなんかどんな場所かとか概要を調べられればと思っておるんですが、
だいぶ賑わっているようですね。馬を見るのがいいですよね。
あ、いいですね。
競馬馬ね、綺麗ですから。
ギャンブルじゃないんですか。
あ、ギャンブルです。
大人ギャンブル好きですよね。
公営の、競馬場ですから、日本の競馬場と、変わんないです。ちょっとのんびりした感じの。
竹内さん、いろいろお話をしていて、はい、そろそろ1時間経ってますけども、お時間の方大丈夫ですか？
はい、あ、大丈夫ですよ、私の。はい、まだ大丈夫ですね。
まだ大丈夫。じゃあもうちょっとすいません、一つ質問があるんですが、はいはい、先ほど、バンコクからウドンタニまで1時間飛行機っておっしゃってたんですけども、今回バンコクにいらしたのはおいくら払われたんでしょうか。
今回のちょっと安めのノックエアっていう、
ね、あ、やっぱりノックエア、
ちょっと安めの、
はい、LCC ですね、
あれで約3,500万。
じゃあ私が調べ
たら往復で、往復で、はい、
でもなんか
タイ航空です。往復だと大体4000バーツくらいなんですよ。
なんかタイエアアジアだと2726バーツでしたよ。調べたんです
けど、キャンペーン
じゃなくて
ありですね、
毎日
キャンペーンで一番安いんですよ、
う
ん、タイ航空で500バーツなんですよ。
あ、そうですね、そういうのは
あれですね、エアアジアで、ただちょっと2ヶ月ぐらい先だとか、うん、その、なんていうんですか、早く抑えれば、そういう、なんていうか、ロープライスを、友達の、その、日程が決まってなかったりとか、それが伸びちゃったんで、今回は普通に買ったんですけど。
ノックエアって、タイ航空の子会社ですよね。
そうですね。
で、あのこの場合にあのバンコクはどこの空港に着きました？
スワンナプームです。で、普通のクリアはドムワンなんですよ。
ドムワンですね。
今ドムワンが使えないんで、スワンナプームに入ってるんです。
そうですね。
多分ね、4月ぐらいになっちゃうとドムワンになっちゃうんで、そしたらエアアジアか、タイ航空に、まあ、これシフトせざるを得ないかなと思ってるんですが、あと、ちなみに、バンコクとウドンタニをバスで、往復って言った場合は、片道500バーツですね。
ね、安いですね。でも何時間くらいかかるんですか？
7時間ちょっとかかります。7時間。
で、
電車乗ったことがないんです、ない、わからないんですが、やっぱり10時間くらいかかるんですました。
うん、10時間
です、ね。でも結構綺麗なバスが通ってるんですよね。
もう3列かなんかで、ずっとリクライニングで寝ることができて、モニターが1人ずつつくっていうふうに聞いてます
よ。私乗ったことない。それで500
マスだと。500
マス。
で、つくのが
500マスって一番高い、車両ですよ、多分。
あ、そうですね。一番高い車両ですね。
1500円もしないんですよ。安いですよそれ。
10時間でね、1日5本出てるそうです。
で、1日1本そのウドンタニからスワンナプームに直行のバスがあるんですよ、うん、こっちを9時ぐらいに出て向こうスワンナプームに午前中に着くっていうのが、でそれとかなり安く、もし経済的に考えるんでしたら、例えば日本に帰る場合はスワンナプームに直接入るバスに乗ると非常に安いのかなって、そういうのありますね。通常のバスは、
それを教えていただきたかった。はい。
はい。1日しかないんで。
なるほど。
で、ウドンタニ発が確かに9時だから10時なんですよ。
いや、結構なんか、国内でありながらもそんなに、バンコクと便が、飛行機がいっぱいあるとかっていう感じでもないですよね。
ないですね。4、5便じゃないですか、ね、確か。
まあ、ドムワンに戻るのって、ノックエアが戻るのって4月ぐらいなんですか？
っていうふうになんか聞いてますね。まだあくまでも、予定のあれですけども、はい。
すごい安いですよね。なんか価格競争が相当あるんですよね。
ハッシーが行きたい国、うん、
橋本さんすごく行きたそうですけども、
いやもういろいろ計画してるんですけども、ぜひ竹内さんに会いたくて会いたくて。
ありがとうございます。
ゴーダーブイクに行くとかいう話
ある。暑いですか？ウドンタニ暑いんですが、日中はやっぱり30度近くなります、今現在で。ただ朝はですね、非常にやっぱり20度ぐらいまでやっぱり下がりますね、一時期は。ですから寝る時とか夜はもう全然エアコンもつけないで普通に寝られますし、カラッとしてるんでそんなにこう暑く感じない、そういうのありますね。やっぱり空気が、やっぱりその車が少ないんで空気がやっぱり綺麗なのかなと。
ああ、いいですね。
で、夜がやっぱり、やっぱり何ですか、その時間、その通勤の時間帯、ある一部分だけ、その一車線しかないっていうか道路がありますので、メインの通りは多少の渋滞はありますけども、そんなバンコクみたいな、そんな渋滞はないですね。うん、
なんか地図で見てると、ウドンタニって、はい、スコータイとかピサノロークとか近いですよね。
近いますね。
で、チェンマイも近いし、いいですね、これ。結構バスで行けない。
チェンマイに行くにはですね、今度山を越えなきゃいけないんですね。
あ、そうなんですか。
ウドンタニから。ですから、すごいこういろんな迂回をして、相当その山道で、チェンマイまでやっぱり車で行っても7、8時間かかるんじゃないかって言われてます。
じゃあ、バンコク行くのは変わんないじゃないですか。
うん、そうなんですよ。で、まあ、ウドンタニのまたいいとこっていうのは、国内線の直行便がいいとこで走ってまして、プーケットにも直行便がありまして、それとあと、チェンマイにも直行便があるんですよ。まだチェンマイは直行便で行ったことがないんですが、今度チェンマイに直行便で行こうと思うんですけど、
竹内さん、
はい、
タイへの留学ってできるんですか？
バンコク周辺でしたら、いろいろなその、なんていうんですか、タイ語をこう、教える教室みたいなものは、学校みたいなものはやっぱあります。ですからそういう、当初出ましたけども、その29泊までは、ノビザで行けますので、そういうので、タイ語のレッスンを受ける。とか、他にもいろいろタイ料理の教室とか、私も一度やりたいと思ってるんですけど、フルーツカービングってありまして、こうフルーツをこうナイフでカットしてこう細工をするんですね。
指切りやすいですか？気をつけてくださいよ。指切りますよあれ。
指切りね、そうですよね。先の細いカッターでこう切るんですけど、それやっぱりタイの王室からこうずっとこう長い歴史を芸術作品なんですよ。
う
ん、でスイカ1個丸ごとカービングでカットしたりするんですよ。でスイカが面白いのは、一番外の皮はちょっとグリーンで線が入ってますよね。で中の皮は白いじゃないですか、で身は赤なんですよ。だから3色のグラディネーションがこう出るんですね、取ることによって。ね、すごいんです。それ見たんですけど感動しましたですね、スイカのカービング。
いいですね。
ただちょっとうどん達也ですね、やっぱり主張として成立しないんじゃないかと思って、ないんですね、聞いてみたんですが、そういった面での、そのカルチャーとか、当然タイ舞踊もありますし、タイマッサージの教室もありますし、バンコクでしたらそういったいろいろなカルチャー的なものの勉強をする機会はあると思います。はい。
ということで、タイの留学って次のトピックスにもなってるんですけども、その次のトピックスにもどんどん移っていっていいですかね。
はい。
メイドさんとか介護とか、
我々
って
、ちょっと
出ましたけど、メイドって使ったことないじゃないですか、日本では。
はい。
どんな風に、
まず自分の例から話しますと、先ほどアパートを借りてまして、掃除と洗濯、もう私掃除も洗濯もしないんで、する暇もないんで、それを1週間に1回日曜日に1週間分の洗濯物を袋に入れてお渡しして掃除をしてもらうんですが、メイドさんちょっと失礼ですけど、このマンションをこう掃除をする掃除のおばさんがいるんですね。その方に部屋の掃除と、洗濯をお願いしてます。で月1500バーツですね、要するに月4回来てもらってます、1500バーツですから、まあ、そんな感じですね。
2時間ぐらいですか？もっとかかるんですか？
2時間かかんないんじゃないですか？ワン、まあ、ステリオ、ワン、ワン K、あ、K ないわけだ。
まあ、洗濯があるわけ。
洗濯だって持って帰って、
だからそれもい
いで帰って、ダイロンかけてもらって。
3871円。今の、今日のレース
ですね。で、その他介護っていう話の中で、実際に今なんていうんですか、いろいろ当たってる段階なんで、金額とかちょっとわからないんですが、冒頭話しましたが、欧米人、特にヨーロッパ人が多いんですけども、タイの女性にこう介護してもらってるっていう、そういうパターンはよく見ますね。で、ある方に聞いた情報ですと、タイ人自体はもうちょっと今、人件費が高くなっちゃってるんですね。で、そのウドン谷っていうのは、ラオスに近いものですから、ラオスからその出稼ぎにそういうハウスキーピングとか、そういう住み込みで、メイドを、簡単な作業っていう話はちょっと聞いたことがあります。月それこそ、掃除だけだったらそれ4000バーツ、5000バーツ的な、
確
か、うん、私も最近タイ人 のメイドさんすごくもう高くなって、バンコクの話なんですけれども、
はい、
一人いわゆる日本円に直してその料理までできる人だと3万円ぐらい払わなきゃ雇えないっていう話聞いたことがある
。約1万バーツ以上ってことですよね、
うんうん、高くなってますね。
でやっぱりウドンタニっていうのはそのラオスと国境を打ってて、やっぱりあの出稼ぎ、ラオスの方から出稼ぎに来る。ラオスそのものはやっぱりあの農業国で産業自体そのものはないもんですから、近いもんですからね、その先ほど申し上げた80バーツで来れるわけですから、ウドンタニに。でそういう話をちょっと聞いたことありますね。
メイドへの指示ってのはどういう風なんですか？その
現状とか私なんかはもう指示できないで、もう身振り手振りでもう掃除を してもらうっていうと、掃除機を洗濯してもらうっていうだけなんで、うち私がいる時にはあの部屋掃除、してできないんで、私がいない時に当時掃除してもらいますので、そうするとやっぱりそのタイ語の指示ができないと、
う
ん、
そういう
単語だけ、英語は全然話せませんから、その人たちは多分、
まあ、そういう単語だけ勉強した方がいいですね。
そうですね。
いやだから私があのメイドを半年かけて、あの正直言っていろんなことを教え込んだ時期があったんですよ、はい、ですからあのいわゆる家事に関するタイ語はとっても上手になりましたよ。
なるほど。じゃこの指示をね間違えて期待したことと全然違うことっていうのはそういうのないですかね。
いやだから言葉間違えるとやっぱダメですよ。
多分それはあるんじゃないですか。まあ日本みたいに物事はきちきちっとしてませんので、それを多分要求してもそれは文化の違いがありますから、それは私はもうタイにいますから、タイの文化に合わせていかないと生活できませんので、
おおらかな気持ちで
と思ってます。はい、やっぱり時間に本当にやっぱりルーズですよね。あのちょっと例ですと、あの私の学校は3ヶ月であの日本語の基礎を勉強して3ヶ月で卒業するんですね。でそれで日本に行くんですけども、あの毎回クラスが終わるたびに卒業パーティーをするんですけど、卒業パーティーだと先生来てくださいと、じゃあ6時からやりますからって、あの生徒たちが集まったの7時ですから、先生方もそのまま6時に行って待ってたんですけど来ないんですよ、その生徒たちが。
でもそれタイだけに限ったことじゃないじゃないですか。なんか
南米の方でもそういうの聞いたことありますね。
マレーシアでもインドネシアでもそうだね。
クラスの授業は何時から始まるんですか？
9時半から
午前中。それは揃うんですか？
あ、それはもう絶対守らせます、教室自体は。
あ、
で9時半ですけど、9時15分から出席を取りますから。で出席
は
いないときは、あの、なんていうんですか、遅刻みたいな形になっちゃいますから、
あ、そうすると一生懸命なって、
まあ、それはだけは、その学校に来るってことは、ちゃんと守らせます。それがもう、日本の文化っていうんですか、これは日本じゃそんな時間を守らないってことはありえないっていうことを、やっぱり叩いていかなきゃいけないんで、はい。
じゃあ、普通の日常生活ではもう結構時間はズルズルって感じがあった
り。ズルですね。ズルズル。それはもう、まあ、逆に日本がきちっとしてるってだけかなと思ってます。
竹内さん、
はい、
あの最後の項目なんですけどね、
はい、
あのサービスアパートメント情報って、
はい、
先ほどの話ではね、不動産屋さんないっていうのありましたけど、
はいはい、
普通の人がそちらに行った時にどうやって見つけるのがいいですかね。
あの一つはあのいわゆる一般的なホテルが比較的安いんですね。あの5、600バーツで、借りられますので、そこを、まあ、拠点として、まあ、長期滞在でしたら価格の交渉をして、そこですと、まあ、朝食ついて、キーピングをしてもらえますでしょうから、そこから、まあ、何でしょう、もうちょっと長くってしたら、やっぱりどうしてもこれ、そういうなんですか、不動産会社的なものがないですから、やっぱり地元にその紹介してもらうって、実際にそのオーナーと直接1日いくらだ、1週間いくらだっていう交渉しなきゃいけないものですから、そういった面ではこちらの地元のよく知ってる人を の紹介なり、そういう窓口なりなんなりを作らないとダメかなっていうのは感じますですね。
新聞広告に載ってたりしないんですかね。
それとし、
まあ、読めないか。
読めないんですよ。
最後の新聞
読めないな。
なんだろう、何が書いてあるんですか。なので、あの不動産のですね、売買、あ、売る情報はチラシとか、まあ、見たことありますね、広告で。あの一戸建てをこう売ってると。
なんか英語圏と違うから確かに対語はハードル高いですね。
日本語のフリーペーパーなんてないですよね。
うどん谷にはありません。
ないです。
バンコクは
ないですよね。
あります。バンコクでもそれからチェンマイもありますけどね。
チェンマイありますね。やっぱりバンコクチェンマイぐらいの、あのなんとか市場規模でないと、ペイしないんじゃないですかね。
ということは、あの、うどん谷に希望者がいたら竹内さんに。
そうですね、
竹内さんがお願いして
ますから。いただけば、あの、私が直接その紹介するっていうよりは、私の知人の、タイ人の、あの、日本語教師の人がいますから、そういう人は日本語ベラベラですから、で、地元の生まれて、地元で日本語教師やってますから、その人にちょっと相談して、あの、こんなのないって言ったら、まあ、車で少し回って、このアパートって、じゃあこのアパート行けばオーナーさんどこにいるって言って、うん、オーナーさんに連絡を取ってもらって、
なるほどね、
空いてる部屋いくらって、そんなのはすぐできる交渉ですね。うん、は
い、知ってる方じゃ難しいですか
ね。そうですね。ですから、まあ、今後そういったそのロングステイの窓口になるような、その、サロンみたいなものができればまあいいんですけどね。ただその欧米人が多いって申し上げますけど、欧米人は欧米人の多分コミュニティがあると思います。はい、
じゃあ
見たらもうすぐ紹介してもらえるような、はい。
日本系コミュニティを竹内さん作っといてください。でおまけにサロンも。
サロン
サロン、はい、うどん谷サロンね。
うどん谷サロン。
でもサロンはただ働きいっぱいしなきゃいけない
とか。ただ働き自分から無視したりつもりでいるんで、あの
それは大変よ。
知ってる方だったらいくらでもあの、うん、あれしてからサポートただしますの で、
はい、でそろそろあの時間もだいぶ過ぎてしまったので、はい、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思うんですけども、皆さん何か言い残したことありますか。大丈夫ですか。
今日は面白い話、そう、楽しい話がたくさん聞けてよかったです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、時間を取っていただいて、あの、はい、状態がありますので、
さっきあのちょっとね、竹内さんと始まる前にあの話してて、できましたよって、寿司屋ができたっていう話で、
名前がですね、またミスター寿司っていう
去年の11月
ドーナツみたい
な。それは絶対日本人系じゃないですね。
日本食っていうのがやっぱりヘルシーで、なんつうんでしょう、ヘルシーだっていうのはやっぱりタイ人の中ですごくこう浸透してまして、すごいやっぱりそのタイの中でもうどん谷の中でもやっぱり所得層の高い人たちが、あの、食べてますね、日本食を。はい、
お寿司3倍くらいでしょうからね、日本食、う
ん、あの味噌ラーメンとか、鶏南蛮みたいなのもあるんですけど、約100バーツするんですよ。
は
い、でもまあそこそこ味は、あの鶏南そばは、多分日本からこう持ってきてるんじゃないかと思うんですね、あの出汁は結構いい出汁出てますね、
うん、なんか日本ラーメン、
日本のラーメンあ
るんですよね、駅前バザールの中に、エリアの中に、屋台がこうバーンとあって、
屋台が一つできたんですよ。
その中に日本ラーメンっていうのが
ありまして、私はまだ食べたこと
ない、
まだ私はそこを食べたことないんですけど、私の知人の日本人はあそこうまいっていうふうに言ってます。
出ますね、
屋台で。
私以外ですよ、
行きます、近々行きたいと思います。次のレポートお待ちください。
はい、
楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
もう一つ、はい、いいですか、
はい、
その、はい、マザールで出たんですけど、
はい、
ちょっと珍しいなと思ったら、小僧っていうか象の子供を、
はい、
象使いがね、バザールに市場に連れてくるらしいんですよ。
あの市場に限らずですね、いわゆるお酒を飲む場所があるんですね、この周りに、
はい、
で、そこで大量料を食べてお酒を飲んで、 そういうところへその小僧の像を象使いがもうお店の周りをこう回ってますね。で、餌をですね、二重バーツなんですよ。二重バーツで餌を買って、その像に、お客さんがあげると。あと写真を撮るみたいな。写真を撮ったり、なんか一緒の。
芸をしてくれるんですか？
私はちょっと芸まで見たことはないんですが、トウモロコシの芯みたいなものを、餌にあげてますね。はい、そうね。ですから、2、3頭います。それがこうずっといろいろごちゃごちゃごちゃごちゃこのお店を回ってますね。はい。で、うどん、タイは、バンコクはちょっとわかりませんけど、うどん谷は、ちょっとしたお店でも必ずライブ、生の演奏の生の歌をやってます。やって
ましたね。
はい。で、場所によっては自分で生バンドでカラオケをやらせてくれるとこもありますし、私が行くのは、タイの民族楽器を7、8人、でバンドを組んでるところがあるんですよ。そこはね、本当にいろんなそのタイの民族音楽から中国の民族音楽とか音響も非常にこう整備されててですね、もうすごいなんかいいんで、日本からお客さん来た時はお連れするんですけど、感動して。
それもオープン、なんか、
オープンで、完全オープン、オープンエアです。完全にオープンエアです。
オープンエア。
なんか行ってみたくなりました
ね。行きたくなってきた。楽しそう。
あそこは毎晩行ってもいいと思ってます、
ね。
ジャズとか、生演奏してるんですよね。
ジャズあるんですか？
ジャズもあります。あと、カラオケとか、タイの歌声ですね。あと、まあ、西洋の洋曲なんかもやりますけど。私はそのタイの民族楽器みたいな打楽器とか笛とかいろいろ出ますね。チェロも出ますし、そこはオルパのバイオリンもありますし、
素敵ですね。
打楽器のコンボみたいにこういくつか並んでるのがあったりとか、でこうなんかあれちょっと聞き慣れた歌があるなって思ってると、花ありますですか、沖縄の、あれをタイバージョンに聞こえてきて、花が流れて、やっぱりそういうなんか、なんとでしょう、こうベースの部分がこう一緒だったってみたいな、その音楽の、
ね、
そんな感じがします。
なるほど。楽しみにしてます。
突然行く気になってる。行く気になってる。
クリスマスポットは用意してありますか？大丈夫ですよ。
はい。よろしくお願いします。はい。でもなんかラオスも近いからいいですね。
すぐ
なん
かラオスも行ってみたい。ね、もうすぐそこ。
そうですね。
すぐそこなんで2国、2つの国をまず行けますから、安くなるね。
ラオス国際、航空が、ウドンタには飛んでるんですよ。だから、世界遺産までそこまで行けますのでね、飛行機でさっと。
あ、そうだ、私ちょっと調べてみます。ルアンパパーンですね。
ね、ルアンパパーン。
はい。
で、もう一つね、世界遺産2つラオスにありますから、
はいはい、
両方見れるんですよね。
なるほど。
で、そこ、やっぱりルアンパパンなんかがものすごく欧米人が今、観光に行くスポットですよね。
なんか去年、なんか2年連続、その欧米人が選ぶ都市の2番目ぐらいになったらしいですね、ルアンパパン。そう聞いたことありますね。
だけど宿泊施設がないから少ないから、うどん谷に一回泊まったりしてるんですよね。飛行機の加減もあるでしょうけども、まあそういうところ。それからうどん谷に行って、先ほどなんか湖畔の話をしてましたけども、
はいはい、
そこの近くに、タイの王室の別荘がそこにありますから、だから王室でさえもそこに別荘を持つっていうのほどの、まあ、気候とかそういう風土がいいんでしょうね。それでいいなと、本当思ってるんですけどもね。
すごい、取材、
事前調査がすごい。今いろいろ研究してから計画してから。ね、でもバンコクしか行ったことがないので、バンコク以外のところでもう全く未知の世界ですね。
僕はバンコクとチェンマイは1ヶ月ずつ住んだことありますよ。ですから、
チェンマイは、ね、観光地ですもんね。
もう、だいぶね、観光化されてますけども、まあ、ですから2つは行ってるんで、次はと思ってるんですけどね。また知り合いからここは前から勧められて、もうバンコクの人、王室ですらもそこへ西洋に行くというところだなということを自覚してるんですけどね、認識してますけどもね。
タイ経験者の方はより注目するんでしょうね。
そうですね。
我々は、私なんか一度も行ったことないので、
ないからまずバンコク
を、バンコクは行ってみたいですよね。じゃあそろそろ、はい、今日はこのぐらいで終わりでいいですかね。また次回の配信もね、続けてやりますので、楽しみにしてください。
はい、わかりました。
で、本日お送りしたのは、大谷と、
小賀と、
水谷と、中野と、
小峰です。
あと、スカイプでは、
はい、竹内です。
鈴木です。
はい、橋本でした。
はい。
あ、皆さんありがとうございます。はい、
ありがとうございました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あと、これを聞いていただいている皆さんにはね、ぜひ反応とか感想とか、いろんな要望もメールで送ってほしいと思ってます。はい、で、メールアドレスは、longstay24@gmail.com です。よろしくお願いします。ブログにも書いてありますのでね、ぜひメールを送ってください。では次回の配信も楽しみにしてください。では皆さん、さようなら。
さようなら。
ロングステイはロングステイ財団の登録商標です。ロングステイとは、海外で2週間以上、国内で1週間以上の長期滞在を通して、非日常空間で多くの体験をし、交流を通して相互理解の促進を深めることで、お互いの心がつながり、人々の心を癒し、それが日常生活の向上につながっていくというライフスタイルを言います。特に海外滞在型ヨガは、国際文化交流の手段として脚光を浴びています。海外ロングステイを体験した方々からは、国際相互理解力が増し、自分はもちろん、日本という国を客観的に冷静に見つめ直す良い機会となったという声が多く寄せられています。このように海外ロングステイは国際的なバランス感覚を体得できる近道でもあります。ぜひそんなロングステイ体験をしてみませんか。